今日の通勤 MBA コーポレートファイナンスのトラックも4回目です。テーマは FCF 利回りとマルチプル。マルチプルって、PER とかの倍率のことですよね。
そうです。株の記事でよく見る PER15 倍とか、そういうやつ。今日のゴールは一言で言うと、この会社、割安なの？高いの？を、ちゃんと自分で測れるようになる。そして、前回まで作ってきた DCF の答え合わせに使う。ここまでやります。
割安か、高いか、それって一番知りたいところですよね。
でしょう。で、今日一番大事な結論を先に言っちゃいますね。バリュエーション、価値を測る仕事って、実は道具が2本立てなんです。片方だけじゃダメで、2本を突き合わせる。ここがプロとアマの分かれ目です。
2本立て、2つの別々の物差し。
そう、1本目が、これまでやってきた DCF。将来のキャッシュを割り引いて、その会社が本来いくらかを自分で積み上げる。これを本源価値、英語でイントリンジックバリューって言います。会社の中身から測る物差し。
M2 でやった、あれですね。分子の FCF を分母のワックで割り引く。
そう。で、2本目が今日の主役、マルチプル。これは他の会社と比べていくらかを測る。市場が今つけてる値段を使う。だから相対価値、レラティブバリューって呼びます。中身じゃなくて、隣と比べる物差し。
自分の中身で測るのと、隣と比べるのと、全然発想が違いますね。
そこなんです。この2本を持って、答えが近ければ自信を持てるし、大きくずれてたら、どっちかの前提がおかしいぞ、って気づける。今日はこの2本立てを、同じ一つの会社で、数字を追いながら解いていきます。
まず、DCF があるのに、なんでわざわざマルチプルもいるんですか？ DCF で本来の価値が出るなら、それで十分な気もします。
すごくいい疑問。理由は3つあって。1つ、早い。DCF は前提をいっぱい組むから時間がかかる。マルチプルはパッと出る。2つ、市場基準。今この瞬間に市場が何倍で取引してるか、低油性の相場感が入る。3つ、比較可能。同業10社を横に並べて、うちは高い？安い？が一目でわかる。
早い、市場基準、比較できる。便利ですね。
便利なんです。ただし、と、ここが大事で、マルチプルには弱点もある。前提がブラックボックスなんですよ。PER15 倍って言われても、その15倍が何を織り込んでるのか、数字の裏側が見えない。あと、比較可能性の罠。会計方針とか成長率が違う会社を単純に並べると、リンゴとみかんを比べることになる。
便利だけど、中身が見えない。だから、DCF の代わりにはならない。
まさに、マルチプルは DCF の代替じゃなくて、検算なんです。マッキンゼーの、バリュエーション、コラーたちの定番本でも、全く同じことを言ってます。倍率は便利だけど、必ず DCF と付き合わせろ、と。
検算。答え合わせの相棒、みたいな。
その相棒として、今日まず1個目に紹介したいのが、FCF 利回りっていう見方です。これ、前回ちらっと出てきましたよね。
あ、はい、M1 の最後で、バフェットのオーナーアーニングスの話のところで。
よく覚えてますね。FCF 利回りっていうのは、その会社が生むフリーキャッシュフローを、会社の値段で割ったもの。式で言うと、FCF 割る EV。EV は企業価値、事業の値段ですね。
FCF を EV で割る。利回りっていうくらいだから、パーセントで出るんですね。
そう、ここが気持ちいいところで。じゃあ数字を入れましょう。ずっと使ってる、あの仮想のグローバル EC 企業。東証上場の中型。この会社の FCF、初年度が30億円。EV、企業価値が784億円でした。
FCF が30、EV が784。割ると。
30÷784 で約 3.8%。これが FCF 利回りです。この会社に EV 丸ごとで投資したら、初年度、事業が生む現金ベースで 3.8% 返ってくるっていう感覚。
3.8%。これって高いのか安いのかピンとこないです。
そこですよ。利回りで見ることの一番のメリットがそこ。パーセントで出るから他のパーセントと直接比べられるんです。なんと比べると思います。
他のパーセント、あ、もしかして前にやったワック？
大正解。この会社のワック、資本コスト、覚えてますか？
6.0% でしたよね。株主の要求と債権者の要求を混ぜたやつ。
完璧。じゃあ、並べてみましょう。FCF 利回りが 3.8%、WACC が 6.0%。どっちが高いですか？
WACC の方が高い。6.0 の方が。これって、良くない感じですか？
鋭い。ここの読み方が今日の1個目の山です。FCF 利回り 3.8% っていうのは、今の値段で買うと、初年度のキャッシュ利回りは 3.8% しかないってこと。でも投資家が要求してるハードル、WACC は 6.0%。つまり初年度の現金だけ見ると、要求に足りてないんです。
足りてない。じゃあ、この会社は割高ってことですか？
いや、そう単純じゃないのがバリュエーションの面白いところで。ここで思い出してほしいのが、FCF って初年度は小さいんですよ。成長する会社だから、来年、再来年と FCF は増えていく。だから初年度だけ切り取った 3.8% は低く見えるけど、将来の伸びを織り込むと話が変わる。
ああ、今は 3.8% でも、これから増えていくと。
そう、逆に言うと、もしこの会社が全然成長しない、ずっと横ばいの会社だったら、3.8% しか返ってこないのに 6.0% 要求されてる。これは完全に割高。買っちゃダメ。でも成長するなら、その低い FCF 利回りは、成長への入場料として正当化されうる。
成長への入場料、うまい言い方ですね。
この、利回りと WACC を見比べるって作法、バリュー投資の実践でめちゃくちゃ使えます。FCF 利回りが、国債利回りプラス十分なプレミアムを、しかも WACC を超えて出てるか。会計の利益じゃなくて、現金で見る。ここ、会計がわかる人の強みなんですよ。利益は化粧できるけど、キャッシュはごまかしにくい。
現金で見る、USCPA の目が利くところ、ってことですね。
まさに、ダモダランも、相対評価では現金ベースの利回りを重視しろ、と繰り返し言ってます。で、この、利回り、を、ひっくり返すと、倍率、になるんです。ここから、いよいよマルチプル本体に入ります。
利回りをひっくり返すと倍率、どういうことですか？
FCF 利回りが、FCF÷EV でしたよね。これの分子と分母をひっくり返すと EV÷FCF。これが EV-FCF 倍率です。3.8% の逆数はだいたい26倍。
あ、本当だ。1÷0.038 で約26。利回りと倍率は表と裏。
そう、コインの裏表。利回りで見るか、倍率で見るかの違いだけ。で、世の中で使われる主要なマルチプルを整理しましょう。代表選手が4つ。EV/EBITDA、EV/EBIT、PER、PBR。
アルファベットが多くて、もう脳が拒否反応を。1個ずつお願いします。
大丈夫、コツが1個わかれば全部読めます。そのコツが、今日一番大事な鉄則。分子と分母の、帰属を揃える。これだけ。
帰属を揃える。誰のもの、っていうのを揃えるってことですか？
その通り。会社のお金の出し手って2種類いましたよね。
株主と債権者、M1 でやりました。
そう。で、EV、企業価値っていうのは、株主と債権者、両方に帰属する事業丸ごとの値段。だから EV を分子に置くなら、分母も両方に帰属する利益じゃなきゃいけない。それが EBIT とか EBITDA。利息を払う前の債権者の分もまだ含んだ利益ですね。
EV は両方のもの。だから分母も利息を引く前の両方の分。ペアにする。
完璧です。逆に PER の分子は株価。株価は株主だけのものですよね。だから分母も株主だけに帰属する利益。つまり利息も税金も全部引いた後の当期純利益、ネットインカム。PER イコール株価割る EPS。株主のものと株主のものをペアにする。
なるほど。EV には利息前の利益、株価には最後の純利益。混ぜちゃダメ、と。
ここ、初心者が一番やらかすところなんです。EV を株主だけの利益で割っちゃうとか。リンゴの値段をみかんの個数で割るような意味のない数字になる。帰属を揃える。これだけは絶対。
EBITDA と EBIT は何が違うんですか？似てますよね。
EBITDA は、EBIT にさらに減価償却を足し戻したもの。ざっくり、 設備投資の重さを無視したキャッシュに近い利益。設備産業とか、焼却方針がバラバラな会社を比べるときに便利。EBIT は焼却まで引いた後だから、より本業の実力に近い。使い分けですね。ダモダランは EVEBITDA を多用。コラーたちは EVEBIT や EV、NOPAT を好む、みたいな流派もあります。
じゃあ、うちの仮想 EC 企業で実際に出してみましょうよ。
やりましょう。EVEBIT でいきます。EV が784億、EBIT が 71.4 億。
784÷71.4。約11倍。
11.0 倍。これがこの会社の EVEBIT。ついでに NOPAT、税引き後の営業利益50億で割ると、784÷50で 15.7 倍。PBR とか PEG もありますけど、PBR は資産の帳簿価値との比較で銀行とか向き、PEG は PER を成長率で割って成長を加味した割安度。今日は主役の EVEBIT11 倍を軸にします。
EVEBIT11 倍、覚えました。でも、この11倍って、結局、高いんですか安いんですか？また同じ疑問に戻っちゃう。
いい戻り方です。その、11倍って何なの？を解き明かすのが、次のセグメント。倍率の正体、っていう話です。ここが今日の理論的なクライマックス。マルチプル、倍率って、実は正体があるんです。ブラックボックスに見えて、中身がある。
さっき、前提が見えない、って言ってた、あのブラックボックスの中身。
そう、開けます。倍率の正体は、1÷WACG。G は成長率ですね。この式、どこかで見ませんでした？
あ、前回、WACの感度の話の時に出てきた。20倍がどうこうって。
大正解。記憶力すごい。これ、ゴードン成長モデルっていう、定常状態の価値の式の逆数なんです。会社が毎年グラムずつ安定成長すると仮定すると、EV÷FCF の理論値が、1÷WACG になる。
じゃあ、うちの会社で計算すると。
WACが 6% グラムを 1% とすると、1÷0.06-0.01。1÷0.05で20倍。つまり、この会社の理論的な倍率は20倍のはず。
20倍。でもさっき、実際の EVFCF は26倍って言ってましたよね。理論は20倍なのに、実際は26倍。ずれてる。
そこ、めちゃくちゃ鋭い。そのずれこそが、倍率の本質を語ってるんです。なんで理論20倍より高い26倍で取引されてるか。答えは、初年度の FCF が将来より小さいから。成長途上だから、今の30億は将来もっと増える。市場はその将来の伸びを織り込んで、高い倍率をつけてる。
ああ、今の低い FCF で割るから、倍率が高く出る。将来伸びる期待が乗ってる。
そういうことです。だから、この式が教えてくれる決定的なことは、倍率は成長と資本コストの前提を織り込んだ数字だ、ってこと。高い倍率イコール、高い成長期待か、低い資本コスト。低い倍率イコール、低成長か、高リスク。倍率って、市場の期待の温度計なんです。
PER30 倍の会社は、それだけ市場が成長を期待してる、ってことですか？
まさに、マイケル・モーブスさんっていうアナリストが、What does a PE multiple mean? っていう有名なレポートで、まさにこれを論じてます。PER は無意味な数字じゃなくて、市場の期待成長が凝縮されたものだ、と。
倍率は、期待の塊。見方が変わりますね。数字が喋り出す感じ。
でしょう。で、ここからが応用の真骨頂。この式を逆に使うんです。リバース、逆算。
逆算、式をひっくり返す。
そう、普通は、成長率グラムを仮定して倍率を出す。でも逆に、市場がつけてる倍率を出発点にして、この倍率が正当化されるには、どれくらいの成長グラムが必要かを逆算する。うちの会社、EVEBIT11 倍で市場が評価してるとしたら、その11倍が織り込んでる暗黙の期待成長は何パーセントか、を読むんです。
市場は、どれくらいの成長を期待してこの値段をつけてるのか、を逆に読む。
そう、これ、前回の M2 でやったリバース DCF と全く同じ発想なんですよ。市場の期待を炙り出す。で、ここで2本立てが効いてくる。自分の DCF で積み上げた内在価値、 一株だいたい584円でした。これと市場が織り込んでる期待を付き合わせる。
2本の物差しをここで付き合わせるんですね。
そう、もし市場の暗黙の期待成長が自分の見立てよりずっと低いなら、市場はこの会社を過小評価してるかもしれない。逆に市場が織り込んでる成長がどう考えても達成不可能なほど高いなら、それは割高。この市場の期待と自分の見立ての差、それがマージンオブセーフティー、安全余裕の源泉なんです。グレアムとバフェットのあの考え方ですね。
乖離しているところにチャンスがある。
そこにしかチャンスはないとも言えます。みんなと同じ見立てなら儲からない。自分の DCF と市場の織り込みがずれてて、しかも自分が正しいとき、そこが投資機会なんです。
ここまでで2本立てが揃いました。最後は実際の投資でどう使うかですよね。
はい、実践編。まず1個、めちゃくちゃ有名で強力なやつを紹介します。ジョエル・グリーンブラッドっていう伝説的な投資家がいて、彼が株デリバティブじゃなくて魔法の公式が株価を予言するみたいな放題の本で出したマジックフォーミュラっていう手法。
マジックフォーミュラ、魔法の公式、名前が強い。
中身は至ってシンプルで、2つの軸で会社をランク付けするだけ。1つ目の軸が安さ、 EV/EBIT が低い会社ほど高評価。2つ目の軸が質、ロイクが高い会社ほど高評価。この2つのランキングを足して総合順位が高い会社を買う。
安さと質、 EV/EBIT とロイク。あ、ロイクって前回の M3 でやったやつ。
そう、投下資本利益率、資本をどれだけ効率よくリターンに変えてるか。うちの仮想会社だと EV/EBIT が11倍でそこそこ安い。ロイクが 10% でWACC の 6% を上回ってる。質もいい。安さと質の両取り、まさにマジックフォーミュラが好むタイプです。
なんで安さだけじゃダメなんですか？安けりゃいいような。
そこが天才的なところで、安いだけの会社って安いなりの理由があることが多いんですよ。ダメな会社だから安いみたいな、いわゆるバリュートラップ、割安の罠。だから安いに質が高いを掛け合わせて、良い会社を安く買う、を狙う。バフェットの言葉で言う、そこそこの会社を素晴らしい値段で買うより、素晴らしい会社をそこそこの値段で買えの定量版なんです。
安かろう悪かろうを避ける、安さと質の掛け算。
そうで、ここで一個初心者がハマりやすい罠を潰しておきます。 PER の罠。
さっき鉄則でやったあの PER、 株価割る EPS の。
そう、 PER って一番有名でみんな使うんですけど、分母の EPS、 一株利益がクセモノなんです。三つ罠があって、一つ、一過性の利益。土地を売った益とか、一回こっきりの利益で EPS が膨らむと PER が低く見えて割安に錯覚する。二つ、レバレッジ。借金が多い会社は純利益の振れが大きくて PER が不安定。三つ、これが一番怖い、シクリカル、景気敏感株。
景気敏感株、景気で業績が上下する会社ですか？
そう、鉄鋼とか半導体とか海運とか、こういう会社って景気のピークで利益が最大になる。そのピーク利益で PER を計算すると、分母がパンパンだから PER はすごく低く出る。一見激安に見える。でも実はそのピークの後は利益が落ちるだけ。つまり低 PER がむしろ天井のサインだったりする。
低 PER なのに割高。逆じゃないですか、直感と。
逆なんです。だからシクリカルはピーク利益じゃなくて景気を鳴らした平均利益で見なきゃいけない。グレアムが正常化利益って呼んだ考え方ですね。こういう会計の質、利益の中身を見抜けるのがまさに聞いてる方の強みです。EPS がアクルーアルで膨らんでないか、キャッシュを伴ってるか。会計の目で分母を疑える。
利益の中身を疑える。だから FCF で見るにつながるんですね。
綺麗につながりました。だからマジックフォーミュラも PER じゃなくて EV/EBIT を使う。会計操作やレバレッジに強い事業そのものの利益で見る。ここは意図的なんです。
なるほど。じゃあ最後に夢のある話も聞きたいです。テンバガーみたいな。
待ってました。10倍株、テンバガーの方。これ、今日の全部が一本につながるんです。 天馬川には型があって、三つの要素の掛け算。一つ、低い倍率で仕込む。二つ、高い成長。三つ、拡大するロイク。
低い倍率、高い成長、ロイクの拡大。
そう、ここに、二重の効きがあるんです。まず、利益そのものが伸びる。成長とロイク拡大で、EBIT や FCF がどんどん増える。これだけでも株価は上がる。ところが、それだけじゃない。会社が伸びて注目されると、市場がつける倍率まで上がるんです。10倍だった EV-EBIT が20倍に評価し直される。これをリレーティングって言います。
利益も増えて倍率も上がる。2階建てで上がる。
そう、利益が2倍になって、倍率が2倍になったら、掛け算で株価は4倍。ここに配当や自社株買いも乗る。これが、うまくいくと10倍になる仕組み。低倍率で仕込むのが効くのは、この倍率が上がる余地を最初から持ってるから。すでに30倍の会社は、そこから倍率が上がりにくい。
だから、低い倍率で仕込むが最初に来るんですね。伸びしろの器。
その通り。そして、その低倍率だけど質と成長がある会社を見つける道具が、今日やった全部。FCF 利回りで WACC と比べ、EV-EBIT で安さを測り、1÷WACC-G で市場の期待を逆算し、ロイクで質を確かめる。2本立てで DCF と付き合わせる。
今日の道具、全部が天馬川探しの道具でもあったと。
そういうことです。派手な天馬川も地味な剣山も使う道具は同じ。マルチプルと DCF の相互剣山。その乖離が投資機会。これにつきます。
じゃあ、今日の持ち帰りを。
3つ、1つ。ウォッチしてる銘柄を1社選んで、FCF 利回り、FCF÷EV と EV-EBIT を実際に出してみる。そして、WACC や同業と比べる。割安か割高か、自分の手で判定する。
まず1社、2つの数字を出す。
2つ、そのマルチプルが織り込んでる暗黙の期待成長を、1÷WACC-Gからざっくり逆算する。市場はこの会社に、どれくらいの成長を期待してるのか。それを読んで、自分の DCF と付き合わせる。
市場の期待を逆算して読む。
3つ、EV-EBIT の安さと、ロイクの質で、ウォッチ銘柄を2、3社ランク付けしてみる。グリーンブラッド流に、安さと質の両取りで並べる。安いだけ、良いだけ、を避ける練習です。
安さ×質で、ランキング。じゃあ、今日の一番の学びは。
バリュエーションは2本立て。DCF で中身から本源価値を積み上げ、マルチプルで市場と比べて相対価値を測る。そして倍率は、1÷WACC-G で、成長と資本コストの期待を織り込んだ数字。だから逆算すれば市場の期待が読めて、自分の DCF と付き合わせられる。この2本の物差しの、乖離にチャンスがある。
2本の物差しで、割安化を測り、DCF を検算する。
そういうことです。コラーたちのマッキンゼー本、ダモダランの相対評価、グリーンブラッドのマジックフォーミュラ、モーブスさんの期待の読み方、そしてグレアムとバフェットの安全余裕。今日も巨人たちの肩を借りました。倍率はもうブラックボックスじゃない。中身が見える数字になりましたよね。
次回は
これまで組んできた DCF とマルチプルを実際のケースで一気通貫に回します。仮想のあの会社を丸ごと一社、バリュエーションしてみる。今日までの道具、全部使いますよ。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。